で次は東京大学 の, あの医学部教育研究棟っていうところ、東大はすごい、たくさんの歴史的な建物が建ってるんですけど、医学部教育研究棟っていうところはすごいただのなんかビルみたいな感じで建ってるんですね。高段のようなところみたいな。その中でサインもついてなければ、ここ の, あのロビースペースが大理石とかでお金がかかってるんですけど、何もなくて、家具もなければ何もないっていう状況です。その中でサインをつけてくれとか、家具を選んでくれっていう仕事だったんですね。規制のもう300万とかしかなかったので、インテリアを頼まれてっていうよりは、家具をサインとか、いろんな遠くの方からここの建物が全然分かってないのでつけてほしいっていう仕事。その中で、ここに家具を置いても、すごい冷たい硬質な空間の中でいたたまれないような、そこに座って長い支度できるような空間でなかったので、なんとかその予算を4つ集めて、ここに薄っぺらいんですけども、座れる居心地のある空間を作ろうと思ったので、1枚の板がぐるぐるぐるって床から壁になって包んでるような、
すごく個性が強い壁の石だったり床の石だったり あるんですけど、ここにさっきもちょっとお話あったんですけど、普通にその家具を選んでおいてもなんか負けてしまうような感じはしていて、でだからといってなんかこれに勝たなきゃいけないような強いものっていうか、もともとそのあるものとかを僕らは常にインテリアをやるときもそうなんですけども、この状態っていうのをもう全否定してやるっていうことはあまりしてないんですよ。というのは、例えばお金をかけてこの石を全部廃棄で別の仕上げにしてしまえば確かに雰囲気はあるんですけど、もちろん予算のこともあったんですけど、なるべく少ない手数で世界がというか言い方が変わればそれに越したことはないんじゃないかなと思っていて、それの一つの答えがこういう薄っぺらい板を連続している一枚の板による家具の空間を提案することだったんです。もちろんそのカフェスペースなので待合にも使われるでしょうし、そういう意味でまず前置っていうところからスタートして、ゆっくり抜くことでなんかグループ同士で座ったりとかそういうことができるような穴を開けて、でそれが構造的にもこれは決まってるんですけども、全部一つながりになってここに置かれて、ようやくその安定するといいますか、一部天井から映ってるところはあるんですけども、で同じようなそのベンチの3つで壁に穴を向かっていくと、その向こうの風景をこの穴越しに見ることができて、実はそのこの向こう側っていうのも自転車がいっぱい止まってるようななんてことはない風景だったんですけど、なんか穴越しにその外の風景を見ることでいつもとはちょっと違ったような風景に見える、そういうきっかけを与えるスクリーンのような存在として提案しました。
ここはすごい東大の医学部教育研究所で、その助手になっている人がここの教授からきれいにして、なんとかカフェのスペースにして、夜とか研究している人にコンビニのおにぎりじゃ寂しいだろうってことで、コンビニおにぎりとか味噌汁とか豚汁とか出す、コーヒーとか出す場所にもなっていまして、ルイス・カーンの倉庫研究所と交換留学して研究していて、ノーベル賞を競い合って出そうとしているようなところなんですけども、それで最初に言われたのが倉庫研究所に負けないようにしてくれっていうような中でだんだん盛り上がっていって、最初は家具って言ってたくせにだけ置いてくれればって言って、でサイン計画って言ってたんですけど、その中でも1年ぐらいこれは計画していて、本当に東大の女子の人とかもサイン計画がカッティングシートで一部やるとしたら これはコリコリしたら何コリコリぐらいで取れますかみたいなことで研究会のようになってっちゃってて1年ぐらいやってよくこういう案が通ったなって思ってますね。その中でプレゼンだけでこう1年ぐらいやって
し今のなんかウェブページ見たら、
はい、
こう溝を切ってあってうまく木が噛み合うように
そうですね、
それかなり継ぎ目消すって意識はだいぶあったんですけど、板同士
こういうやつですかね、
そういうインシャルトですか、
ただ付き合わせてるだけじゃなくてこう、
あ、そうです、
小型と目型みたいな、
はい、フローリングとやっぱり同じで種のような加工はして突きつけてで、フラットに見えるように
塗装とか全然してない。
ワックスはかけました
。30ミリのランバーコアっていう材料で、もう小口もこう切りっぱなしのものです。石のこう重さに対してなるべくこう軽い中で、でも石の冷たさに対して温かみがあるっていうようなので、さっきも言ってたように、こう前の空間と相乗効果にしていくことで、前の空間がこうよく見えてくるような冷たさとこう温かさとかがあるように。いいわ、ちょっと急いでいかないとなんですけど、ナイキのワンラブっていうインテリアのショップです。ここでは、エアフォースマンっていうナイキの靴を300足こう、1年間をかけて25周年の記念だったんですけども、のイベントだったんですけども、1年間限定の1年間で1週間に20足ぐらいこう新しい靴が入ってきて、その20足がこう入ってくると次前の20足がこうもうアクリルケースなりケースに入ってしまって売れなくなってこう購買意欲とかをかきたてながらプレミアム感をこう高めながら1年経って300足入るっていうショップだったんですね。でそういうコンペだったんですけども、ってことはこう小さい店だったんで壁中こう棚を作っても300足ギリギリ置けるぐらいで、その中で最初の2週間ぐらいの時はもう20足しかなくて、あとはもう棚だけみたいな、その時にどうやったらいいかなって考えたものです。最初はまあガラスケースの中に逆にもう300足白い靴がこうありまして、20足買える棚が20足だけ置ける棚があって、そこからどんどんこの中に入っていって色が変わっていくっていうのを提案しています。
その1年間でどんどん増えていくんですけど、最初に来た人はなんか損した気分になっちゃわないように、なんか最初に来た人もなんかびっくりできるようなそういうソフトの部分から、もちろんそのお店側の人は1年間限定のお店で20足毎週増えていってっていう簡単なプログラムがあったんですけども、それをじゃあ具体的にどう増やしていくかっていうところではこっちからもその提案して、白い靴がだんだん色がついて大きくなっていくっていうような、そういう
ここはこう20足こう置ける棚が鏡の中にこう穴が開いてて、こっちのシリンダーも映しています。で最初は真っ白で、これも白いシリンダーの中にもこう3個こう入れるとこがあって、エアフォースワンとか好きな人は本当にエアフォースワンに囲まれた体なんじゃないかなとかということも考えながらこうシンボルチックにこう作ってます。ここではエアフォースワンって25周年変わらないモチーフとしてこう同心円状の円があるんですけども、それをこうナイキ側にはこう提案をしています。ただ僕らのにはこう裏ストーリーというかこうテーマを作っていまして、まあ、同心円状だけだとこう単純なシンボルを作ってるってことになるので、その中でもいろんな人がこういろんな解釈をしていけたら豊かになるな、深いものになるなと思って、これは靴ってこう方向性を持っているので同じ方向にこう回すことでマグロがこう海遊水族館でぐるぐる回っているようにエアフォースワンの海遊水族館を作りたいと思っています。 でこういうガラスのこう精巧なつるっとした表情に対して、あの床、あ、壁とか天井は木毛セメント板を荒々しい感じで、こうすごい冷たいものとか荒々しいものとかをこう対比させています。でこの水面につながりで、あの穴もあの開口を開けまして、
それはあのその自分オリジナルのエアフォースワンをカスタマイズできるラウンジみたいな、でその2階から下を覗くと、あの水槽の中が見え
ます。オープン時にはあの白いあのクロコダイルとアナコンダの、黒いアナコンダの30万円する靴が、うん、隠れています。で黒を入れたいなと思ったのは、あの魚の、スイミーっていう絵本があるんですけども、まあ、あの一匹だけ黒いあの魚が目になって大きい魚を追い払うあの話なんですけども、それであの一匹だけこう黒い魚を入れて、夕方になってこう影ができてきて、そんな見方をして、ここではあの案ができてた時から、あのミホヤガラスっていう六本木ヒルズっていうところのすぐ裏に100年続いてるガラス屋さんがあって、そこであのやってもらいたいなと思って、初めあの案の段階から相談したもんです。でこの大きいガラスを搬入するのに入り口をこうぶち抜いて、小さい入り口だったんですけど、まず全部ぶち抜いて、
まあ、究極のその透明なガラスのシリンダーを作るために、あのフォトボンドっていうものを使って、あのガラスを、フォトカガラスを直接ガラスに接着していきます。もちろんその1年間限定だから、あのできることっていうのもあると思います。もちろんそれはあのミハイガラスの技術の裏付けもあって、あのようやく実現したことではあるんですけど、あの全部の透明なガラスのブラケットはあの曲面ガラスに接着されて、そこにシューズが乗るようになっていて、でようやくそのあの魚に見立てられたあの 靴が浮いているような、あの状態にな
っています。フォトボンドっていうのはこの、ブラックライトをこう一本一本にこう当てながら、あのブラックライトで紫外線を当てることによって硬化する接着剤なんです。でこれはあの曲げてるガラスなので、その中で計算してこう曲げ、あの R にあのブラケットの方も切ってきてるんですけども、当てるとあの曲げガラスも歪んでたりするので、それにぴったり合わないとあの接着剤の跡がついてしまうんですね。なのでこう当ててはこう紙を刺して、あの入んないかを見て、中でこう削ってまた当ててっていうのを一個一個についてやって、毛細管理症でこうサラサラってこう入っていくぐらいでようやくこう綺麗な接着ができるんです。それをやってます。でガラスはさっき言ってたように、あの普通は緑色とかあの黒っぽい緑色なんですけども、高透過ガラスっていうのを使っています。でこれがあの靴が乗ってない時、
ガラスの曲げガラスは二重になっていて、内側がこうスライドして深度になっていて、あの開けることができる。
3つあの1つのところに当てると1面が開くようになった。これが最初なんですけども、次の写真がこうだんだんにこう色がついてきたような時で、人がこう来るたびにやっぱし変わってるっていうお店をこう期待されたので、そういうシンボルもなってます。でここからちょっとイメージ写真なんですけども、これは秋葉原の横断陸橋からこう見たところですね。なんか面白いなと思うな、こうタクシータクシータクシーってこう書いてあって、線だけがこう引かれてるんですね。でもなんかそれに沿って当然こうピッチリ入るっていうのが、なんかあの随分最小の手数でなんかこうできたらいいなと思ってる中で、これも一つのこう壁のようにもなってるんだなと思って、なんかそういうあのイメージ写真を集めてます。でなんかまじまじと見るとあの面白いなと思って、 白線っていうのはすごいこう人をこうそれに沿ってやっぱし歩くとか、それに出ないように歩いてたりとか、やっぱし見えない壁っていうのもあるのかなと。これはベルリンで撮ったんですけども、写真なんですけど、結構きっちりしないといけないところだと思うんですけど、こんな風に歪んでたりとかして、逆にこれに沿って歩いちゃうぐらいな、そういうあのものがあるんじゃないかなと思って、最小限でというものにはすごい興味です。これもあの新宿の階段なんですけども、少しこう上がる方向と下がる方向でこう矢印をつけてるんですね。でもこう上がる人はこれに沿ってるんですけども、下がる人には見えてないので、上がる方向からこう降りてきちゃってるんですね。なんかこれもまあグラフィカルですごい綺麗だなと行くたびに思うんですけども、下がる人から見えてないから、降りてくる人から見えてないので不思議だなと。でそういうのにインスピレーションを受けて、これはちょっとまた拡大した写真があるんですけども、2006年の日本でやったワールドカップをきっかけに、サッカーコート、たくさんのサッカーコートを作ってます。っていうのはなんか白線だけでちょっとこう変わっただけで、ここで起きていることを想像するとすごい行動的に面白いなと思って設計したものです。
具体的に例えば太い線の線のコートがあるとするとすごい判定が難しいですね。出たか出てないか、なんかレフェリーが責められちゃう。単純になんかこう角をこう丸くしていくと、もうちょっとなんか変わるかもしれないって、
アイスホッケー、期待を込め
て。アイスホッケー。
コーナーへの回り方も変わりますよ。ぐるぐるぐるって走るよ。
これはトーナメントがとこと終わる。なんかこう、投稿戦になってる。
地の利を生かすサッカー
さっきのベルリンのオーダーホールじゃないですけど、なんかひょろひょろした線でサッカーしたね。どうなるんだろうな。実際になんかこれはこういうのでサッカーをやってもらって、それを映像に残すとよかったなとか。でもうどこまで行ってもこうタッチラインを割らないサッカーで、これはキーパーの守備範囲がやたらとでかいのキーパーで決まっちゃう。でもコーナーだらけのサッカーとかはなくて、どこからコーナーキック蹴ってもいいとかっていう、フェアじゃないですか。とにかくまあそういうラインというものをちょっとだけいじると、なんかスポーツが変わっちゃうぐらいに影響力が大きいものかなと思っていて、それはすごくなんか面白いなと。これがちょっと変わっただけでなんかバレーにもなるし、バスケにもなるし、なんかそういう本当に薄っぺらい線みたいなものを律儀に守ってる感じっていうのは、タクシー乗り場の上から見てるときに、なんかちょっと感じたこと。
次は少しで終わると思うんですけど、サッカーボールをデザインしてくださいっていうのも来たんです。そんなの、お題っていうのも珍しいと思うんですけども、サッカーボールをデザインしようと思ったときに考えたことで、まあ、僕らの考え方にも通ずるかなと思ってたんで、入れてきたんですけども、サッカーボール のデザインって言ったら、もうグラフィックデザイナーに頼めばこう無限にあると思うので、その中でもサッカーボールの、まあ、元となるものとして、白黒、五角形と六角形で白黒っていうのがサッカーボールの記号のようなものになっているとしたら、それをまあ少しでもこう違う見方ができないかなとか、少しでもこう更新できないかなっていうことを考えます。でそこをもう条件として与えて、これは黒っていうのが RGB での重なりでできてたとして、その RGB がこう回転してるうちにずれてきちゃって、まあ、RGB で3色なんですけども、重なり合いによって CMY によって8色になるので、黒も入れて8色のこう黒の下にこう豊かなこう色が隠されてるっていうような、表現にしています。
そもそもなんでここの五角形が黒なのかっていうところをこう疑っちゃうようなことを考えました。なんかこう静止しててもちょっとなんかずっとずれてるような、
そういう動きのあるサッカーボールが、これはあのパキスタンでこう手縫いの人も手縫いでこうパキスタンの人を作ってました。まあ、あのサッカーってあのせあの安倍さんもすごい積極的に参加されてたように、あの建築家ではサッカー好きが A カップってやるよりも好きってことで、マジスっていう家具、イタリアの家具メーカーなんですけども、限定で作って、建築家を回るときにあの僕らが作ったサッカーボールとカタログを持って回ったらいいんじゃないかっていうことを考えて、あの限定で作ったものです、はい、あとは少しイメージが、でこれなんかもすごい綺麗だなと思って撮ってるんですけども、インスタレーションのようなイメージで、本当にただの駐車場なんですね。ただ上が車の駐車場で、下が自転車の駐車場になっているようなところで、それにすごい光が普段見慣れたたくさんのちょっと汚いような自転車に当たることで、すごいドットのようになって、どんなところにもこう細かくドットがついてて、すごい綺麗だなと思った。こんな中でフリマとかが毎週行われてるんですけども、なんか洋服とかよく選べるなんて、全て草間彌生さんのドットのようになっちゃってるんですけど、見てる人とかは全然なんか普通にしてるのが逆に不思議だなと思って、僕はいつも綺麗だなと思って撮ってる。でこれも最後の方なんですけども、これは僕がオーストラリアに行ってた時があって、これは何だろうと思ったんですけど、すごい秀逸なプロダクトデザインだなと思ったものです。これは募金箱なんですね。募金箱なんですけども、ここにこうスロット入れるようなところ、コインを入れるところが2つあって、そこに入れると競輪のようにこうコインが立って、もう何十周もしながらぐるぐるぐるぐるぐるぐるこう回ってるんですね。まあ、子供がスーパーに入れると行くと入れたくなるっていうか、こう誘うデザインで、よく、デザインパラダイスって番組あって、僕好きで見てたんですけども、お題がトイレットペーパーなトイレットペーパーとか与えられるんですね。その中で募金箱って与えられて、こういう形ができて出せたらすごいなとか、そういうふうにこう自分にこう課題を与えてよく見ることがあるんですけど、こういうコンビニとかにね、日本だとポッてあって入れるっていうのが、やっぱしこうもらった側にもこう返もらった側にこう返せれるような、こういうデザインっていうのはすごい人を楽しくさせて、すごいなと思ったもんです。でこれもオーストラリアの写真ですね。ポストがたくさん並んでるんですね。でこっちの写した方向に一直線上にこう直線道路があって、車で20分ぐらいに行くとそれぞれのこう家があって、離れてるので、まあここでもうポストを出して集めていこうかっていうものです。で一人そっち側にこっちに住んでる友達なんですけども、新聞を加えてるんだって思ってるんですけど、なんか僕はオーストラリアに行ってきて、日本と時差1時間で近い感じなんですけども、南半球と北半球でこう真逆なところもいっぱいあって、すごい広いで人口が少なかったり、違うことも多くて、なんかそういうのもオーストラリアに行って日本のものとこう比べて、日本の場合ドアにこう直接ポストがついてて、直接部屋の中に入ってくることを考えると、こことポストと家の距離っていうのはすごいなとか、なんかそう比較してみるといろいろ面白くて、そういうのは今日本に帰ってきてもなんかこう逆に楽しんで見れるっていうか、ポスト生活してるのにゴトッといきなり音がして物が入ってる感じとか、こことのその距離の違いとか、そういうのをこう常に比較してる目、比較できる目が育てられたのが、こうちょっとオーストラリアに行ってて良かったことかなと思って、こういうのもすごい好きなところで、公園に、まあ、バーベキューのセットが必ずこうついてたりして、無料のところもあれば1ドル入れて つくところもあるんですけども、そうすると本当にスーパーでソーセージとかパン買って公園に行って、そこがダイニングだったりリビングとかになっていくっていうのが、都市をこうすごい楽しませてくれて、これくらいの装置だけで全然変わるなと思って、で最近僕らランピットって皇居の周りをこうぐるぐる走ってる人たちがいるんですけども、その人たちのシャワー施設っていうか作ったんですね。それだけでもやっぱし都市をこう楽しめて、朝走ってそこでもうすごい地下鉄に直結しているようなところなんで、シャワー浴びて会社に行けたりとか、そうすると本当に都市の使い方がこう変わってくるなっていう、そういうのもちょっと企画の段階からこう参加できてすごい面白かったんですけども、こういうようなことをイメージして、ちょっとしたことでこう変わっていけたらいいなと。これは最後にトラフの事務所で、手前側にグラフィック事務所の入ってて、下には藤森泰治さんという家具デザイナーの方がいられて、ビルオーナーは3階にいて、猫をたくさん飼ってる猫を描くアーティストなんです。でそういうちょっと倉庫みたいな、もともと工場だったとこで、そういう環境の中にいて、やってます。